面接試験の評価区分、傾聴について説明していきたいと思います。傾聴ができるってどういうことかっていうのをまず考えていただきたいんですけれども、これはですね、もうイコール信頼関係の構築、ラポール形成ですね、これができるかどうか、これができるかどうかっていうのが傾聴で見られているというふうに考えています。もう少し具体的に言うと、クライアントが、あ、この人私のこと分かってくれそうだなとか、この人っていうのはコンサルタントのですね、はい、この人にだったら安心して自分のこと話せそうだなっていうふうにクライアントに思わせるということですね。で、この信頼関係の構築っていうのができてないと、話を深めて聞くことはできないんですよね。ですから、もう2つの、評価区分、例えば具体的展開もそうですし、主訴、問題を把握するということ、これも難しくなってきます。なんでかっていうと、そんな信頼できない人にね、深い話なんかしてくれるわけないですよね。ですから、まずは信頼関係を作る。そのために丁寧に傾聴をしていくということが大事だということです。では、具体的にどんなことができればいいのかというので、3つの指標を書いています。非言語表現、言語表現、関わり方、この3つです。で、非言語表現って言ったら、皆さんパッと思い浮かぶと思うんですけれども、視線ですとか、姿勢、顔の表情とか、そういったことですね。で、言語表現っていうのは具体的に言うと、言い換えとか、反映とか、質問とか、そういったものです。で、これをですね、自然にそういった表現を使うことができるか、ってことが非常に大事ですね。不自然じゃダメです。ですので、自然に使うことができるかどうか、っていうところが問われています。で、これ考えるときにですね、アイビーのマイクロカウンセリング技法っていうのは、例えばマンパワーの講座なんかだと、これ習うと思うんですけれども、そのマイクロカウンセリング技法の基本的傾聴っていう項目があったと思います。このあたりですね、確認していただくと、より具体的に分かりやすいかなと思います。ピラミッド型の、やつですね、マイクロカウンセリング技法。で、その基本的傾聴っていう段階がどういうものかっていうと、一番下はその関わり行動ですね。一番ピラミッドの土台になっている部分。関わり行動っていうのは視線、身体言語、言語的追跡、それから声の質なんかが当たります。そしてその後に言語表現になりますが、閉ざされた質問、開かれた質問、それからクライアント観察技法、これは非言語の部分ですね。ですとか、あと言語的なもので言うと、励まし、言い換え、要約、それから感情の反映、こういったものがその傾聴で必要なものになってきます。なので、ぜひアイビーのマイクロカウンセリング技法ですね、これを参考にしていただくといいかと思います。そして3つ目、関わり方ですね。これは、共感ですとか、受容的な態度、好意的関心を寄せるというようなことですから、ロジャーズの、カウンセラーの3条件というのがあったと思います。共感、需要、自己一致っていうのだったと思うんですけれども、こういったことをイメージする。一番大事なのはやっぱりクライアントに好意的関心を寄せるということですね。こういった姿勢が非常に大切になります。じゃあ、傾聴のコツ、具体的にはどんなふうに傾聴すればいいのか、どんな言葉がけ、どんな態度をすればいいのか、ということについては、別のですね、レクチャー、傾聴の基本サイクル、それから面接の基本ステップというレクチャーがありますので、こちらの方も参考にしていただきたいと思います。面接試験の評価区分、具体的展開について説明します。まず、具体的展開とは何かということですね。これですね、JCDA では国家資格になるまでは、自己探索の支援というふうに呼んでいました。これ具体的に何かというと、クライエントに気づきですとか、変化をもたらす関わりをするということですね。もう少し言うと、クライエントのその問題の背景にあるその感情ですとか、考え、その価値観なんかを、クライエント自身が把握できるように促したかどうか、ということが問われています。もう少し言うと、これ結 要はその経験代謝がある程度回せるかどうかっていうのが非常に重要になってくるわけですね。で、経験代謝っていうのはクライアントの自己理解を深める手段です。で、経験代謝は養成講座なんかで学ばれた方は聞いたことあると思います。まずその経験を再現を行って、そこに現れた自己概念の影、これを捉えて、クライアントに自問自答を促す問いかけをすると。で、それによって、あ、自分ってこんな風に考えてたんだなとか、あ、これって自分にとってこういう意味があったんだというように、自分に気づくということですね。自分の自己概念に気づく。それが意味の出現というものになります。で、大切なポイントが2つありまして、まず1つはその自己概念の影、これをどこかっていうのが分かったかっていうことですね。だからこれ JCDA の言ってた言葉で言うと、クライアントの価値観、意思、感情などが出ているときに注意深くその表現の背景にある自己概念を聞き取れたかということですね。その自己概念の影、まあいわゆるキーワード的なものですね。繰り返し言われることだったり、クライアントの話す独特な表現だったり、そういったものをしっかり捉えることができたかっていうのが一つ。それと、そのクライアントに自問自答を促すような問いかけができたか、これ非常に大事なポイントです。これ JCDA の言葉で言うと、クライアント自身の現在の問題に現れた自己概念に意識を向けるように促す支援ができたかというふうに書かれています。それってどういうことですか？あなたにとってどういう意味があるんですか？っていうような感じで自問自答を促す問いかけをするということが必要になります。で、この経験代謝、具体的にどういうふうに進めたらいいのか、そのやり方ですとか、その面接の展開方法ですね、これについてはその堅調の基本サイクル、面接の基本ステップというレクチャーの中で具体的に説明をしますので、こちらも聞いてください。面接試験の評価区分、主訴問題の把握について説明していきます。主訴問題の把握について考えるとき、2つしっかり覚えておいていただきたいことがあります。